ひばりクラブ、ご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。枝葉から枝葉に行きましてね。本来は今、資本主義から今、体制がどう変わりつつあるかっていう大きな問題。これは、ドルの暴落だとかですね、円の暴落だとかですね。まあ、そういうのにも大きく関係しますし、まあ、我々の人生自身が関係するんで、7番までやりましたら、これはやっぱり今起こってるその崩壊の内容を言わなきゃいけないなと思ってちょっと脱線しまして、2回脱線したところでもう1個脱線したくなりまして、もう1個は倫理向上委員会ですね。まあ、これがまた理解されてないとですね、また分からなくなっちゃうので、今日は倫理向上委員会をさらにちょっとしてみようと。だから、第1弾資本主義の崩壊の内容、それから、その下に倫理向上委員会がありますんでね。倫理の意味っていうのはですね、道徳と倫理とほとんど同じ意味で使われてるんですけども、本当は違ってですね、道徳っていうのはある偉人なら偉人が言うことが道徳なんですね。例えばお釈迦様は宗教にちょっと近いんですけど、まあ、お釈迦様が言われたこと。それから、まあ、孔子様なんかちょうどいいですね。孔子様が言われたこと。まあ、それから、福沢諭吉さんが言われたこと。まあ、こういうことがですね、言ってみれば道徳なんですね。まあ、道徳ってのはだから、どっちかったら絶対的な意味をちょっと持ってるんですね。ところが、倫理っていうのはですね、これは人弁にこの倫という字書きますよね。これは相手っていう意味なんですね。相手の理、断り。相手の断りですね。ですから、この神様が決めたこととか、道徳、偉人が決めたこと、こうしなければいけないって決めたことと、全く質的に違うんですね。道徳と倫理と同じような意味に使われますが、私の本にね、倫理の本がありますけど、まあ、倫理で私、文部省から賞をもらったりなんかしてるんですけどね。倫理っていうのはそこはっきりしましてね。相手の断りっていうことですね。だから相手がいいと思うこと。これが倫理なんですね。ですから、例えば典型的にはブレーキの効かない車を騙して売っていいかっていうのはこれ倫理上は絶対ダメなんですね。道徳的には誰かが言ったって言わなきゃダメなんですけど、倫理的にはそのブレーキの効かない車を買った人は絶対に嫌だって言いますからね。ですから相手の断り、つまり売り手から言えば自動車を買った人は絶対嫌と言うと、それはやらないんだっていうのが倫理なんですね。まあ、この際道徳っていうのと倫理っていうのと少し分けてお考えになるとですね、まあ、いろんな点がまた新しく見えてくるわけですね。それで、まあそういうヘクスは別にしまして、言ったこととやったこと、倫理の第一歩あるんですね。第一歩はもちろん当然ですけども、結局簡単に言いますとね、とにかく、まあ、嘘をつかないってことは当たり前ですけどね。倫理ですから、嘘をついて倫理が守られてるってことはそれはありませんのでね。まあ、そういう意味では、倫理の第一歩ってのは、やっぱ誠実、それから恩義なんですね。一番大きいのは、まあ、礼儀とかいろいろあるんですけど、まあ、誠実である。嘘をつかない。それから、まあ、人の恩義。自分がみんなからいろんなものをいただいてるということの、この二つはね、この倫理の第一歩なんですね。つまり相手の断りという点では、相手は二つありますね。一つは、いつもあの人は私に対して誠実であると。まあ、これは非常に倫理ですね。相手の断り、満足しますね。もう一つは、私があの人にやったことは必ずあの人は記憶してて感謝してくれてると。そうすると、まあ相手も気持ちいいわけですね。ですから、相手の断りから言えば、二大重要事項っていうのは誠実と恩義なんですよ。ですから、誠実と恩義の欠けてる人はですね、それは倫理では劣ると言わなきゃいけないですね。で、そのさらに第一歩ですよ。そのさらに第一歩は、言ったこととやってることが同じっていうことなんですね。それは当たり前なんですね。いわゆる詐欺がそれ極端ですね。お金を取りたいと思って嘘を言って、それで相手からお金を取ったらドローンすると。これはまあ詐欺ですね。これなんとも刑法で、人を妄前なんかにして金品を取り上げることってのは詐欺の定義ですね、刑法のね。まあ、そういうことで、まずは言ったこととやることが一緒であるということが第一歩なんですよ。これが第一歩なんですけどね。まあ、現代のほとんどの人はできませんと言ったら失礼なんですが、まあ、なかなかこれを実施できてる人っていうのはそんなにいないんですよね。なんでいないかっていうと、結局現在は小さな倫理を問題にするんですね。相手がこう言ったら傷つくんじゃないかとか、社会がこう言ったら自分を変に思うんじゃないかとかいう、これはまあ倫理の本質じゃないんですね。つまり相手の断りですから、倫理の本質じゃないんですが、そういうことが気になって、 まあ、口先でごまかすってことをやるわけですね。これは悪意がある場合と悪意がない場合があるんですね。まあ、言ったことをそのままやると、ちょっとなんか失礼だから控えようっていう善意の場合と、それから言ったこととやることが最初から違うつもりでやってるっていうのもあるし、それから言った時にはその言ったことをやる気でいたけども、どうもやる段になると自分の心が変わって違うことをやる。で、これがね、平然とやる人がいるんですよ、また。平然と。で、その人に僕がね、だけどあなたこういうふうに言ってたんじゃないですかって言うと、あ、そうですかとか言ってね、すっかり忘れるとか忘れたふりをするっていうのがいるんですね。ただ、人間にとって一番大切なのは、この言ったことをやることなんですよ。まあ、言ったことをやらなくてもいいけど、少なくとも言ったことを反することをやっちゃいけないっていうことですね。これはまあ、倫理の第一歩、処方なんですね、処方。この処方を、今はほとんどがダメなんですよ。特にまあ、資本主義の終末期とかね、まあ、現在の日本の社会なんかはですね、全然違うわけですね。普段は、例えば、法律で決めたことはちゃんとやらなきゃいけない。法律で決めてないことは人に強制しちゃいけない。法律社会というのは、法律に決めてないことは人に強制しちゃいけないって普段言ってたのにもかかわらず、コロナが流行ると突然マスクつけなきゃいけないって他人に強制したりなんかする。じゃああなたは議員さんに言って、マスクをつけなきゃいけないという条例かなんかを作ったらいかがですかって、いや、それはちょっとやりたくない。こういうやつがあるんですね。まあ、原子力発電所の事故もそうでしたね。放射線物質は危ない危ないと普段から言ってるのに、福島の事故が起こると、放射線なんか大したことないって、突然態度が変わるとかですね。だから農作物を売ったって構わないじゃないか。まあ、川崎市長さんなんかもっとすごかったですね。小学生に、放射線で汚れた、汚染された野菜を食べさせて、放射線に対して強い体を作るんだ、なんつってましたからね。そういうコロコロと変わるっていう人もいるんですね。いずれにしても、言ったことをやることが一致してること。これをですね、倫理の第一歩としてですね、これ皆さんも実施しますとね、これとても信用が起きます。私みたいな孤老が言うんですからね、信用ができるということはですね、大変に長い人生で役に立ちます。まあ短い人生ではどうだかわかりませんが、長い人生で一番大切なのはやっぱり誠実さなんですよね。誠実ってことは言ったことをやることなんですよ。やったことと言ったことは同じっていうことですね。これはね、本当に難しいんですよ。人にちょっと指摘されたらいいんですね。え、あなたそれ言ってたことと違うんじゃないのって言われた時に、素直に、あ、そうだったな、と思うかどうかなんですよね。そうすると、それが癖つきますとね、大変に信用性も上がってきますしね、とてもいいんじゃないかというふうに思います。それで、これは実は、この資本主義の今の崩壊っていうのはですね、主に言ってることとやってることが違うってことが多いんですね。ちょっと後でそこは詳しくやりますが、例えば今アメリカで問題になってる回転扉。つまり政府の高官になってある政策をして、その政策したらそれが儲かるっていうところの会社に政治職が終わったらそこの役員になる。っていう、これ回転扉って言うんですね。つまり政治っていうのは国民のためにやらなきゃいけないけど、国民のためだって言いながら実は自分のためにやってるんですね。これは固有犯なんですよ。それで政府の役職が終わると、それの政策で儲かる会社の役員に移動する。これ回転扉。回転扉何回も使ってる人がいるんですね。今のアメリカの国務長官とか国防長官がこの回転扉とどういう関係があるかっていうのもですね、そのうちこのブログでご説明して、私が言うことの根拠がどこにあるかっていうことも納得していただきたいと思っております。